ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月14日日曜日、山谷絵理子拉致問題担当大臣は福岡市で行われた北朝鮮人権侵害問題啓発集会に出席しました。今回は同集会における山谷大臣の挨拶をご紹介します。
皆様こんにちは、山谷絵理子でございます。激しい怒りと強い寂しさを持ってこうしてお集まりくださいまして本当にありがとうございます。拉致問題担当大臣としてとにかく一日も早く全ての被害者を取り戻さなければならないという強い決意でもって歩いているところでございます。本日は九州各県の複数回の皆様方が一堂に会し、この北朝鮮人権侵害問題啓発集会がこのように盛大に開催されました。拉致問題は北朝鮮による国家犯罪です。ひどい人権侵害です。そして我が国の国家主権への侵害でありまして、これを解決できなければ我が国は国家と言えないと私はずっと思っております。長期にわたって閉ざされていた日朝政府間協議の場が開きました。しかしながら北朝鮮は特別調査委員会を立ち上げましたが、いまだに報告をよこしてこない。もちろん報告が目的ではありません。すべての被害者の安全確保と帰国、そして安心して日本に暮らしていただく、これが最終的な目標でありますが、その手前の手前の報告すらよこしてこない。私たちは一日も早く誠実で正直な報告をよこすようにということを求め続けているところでございます。日本は北朝鮮に対して国連安保理決議を上乗せした形で制裁措置を行っておりますが、本年3月にも北朝鮮籍の船舶の入港禁止措置および北朝鮮との輸出入禁止措置の2年間の延長を閣議決定したところであります。この間北朝鮮に対する国際的な問題解決への機運は高まってきております。安倍内閣が国連に求め続けていた北朝鮮の人権侵害問題と 拉致問題の解決を求める調査委員会を立ち上げてくれ。調査委員会が立ち上がって昨年の2月には400ページ近い、いかにひどいことが行われているかという報告書が出ました。国連の関係者がそれを読みまして、これは解決しなければならないということで、昨年の12月には国連の総会で賛成116カ国、反対20カ国という圧倒的な多数で、この北朝鮮の人権侵害問題と拉致問題を解決しようという強い結束が生まれたところでございます。そしてこれをフォローアップするために、今月にもソウルにそのフォローアップのための事務所が開設されるところとなってきております。私はこの5月のゴールデンウィークにも、その前はジュネーブで訴えましたが、ニューヨークに行きまして、国連のさまざまな大使や NGO 記者の皆様たちに、この問題を解決しなければ北朝鮮にとっても未来はないし、国際社会にとっては本当に平和で安定した国際社会を作ることができないんだということを訴えてまいりました。安倍総理もおっしゃられるように、この問題を解決しなければ北朝鮮の未来を描くことは困難であるということを認識させる必要があります。この高まってきている国際社会、国連でのこの問題解決への機運をさらにさらに強めながら、そしてオールジャパンで私たちの怒りをさらにさらに大きくしながら、日朝協議の場で北朝鮮が正直な報告をして、そして被害者の全てを返すという決断をするように私たちは努めてまいりたいと思います。北朝鮮で帰国を待っておられる被害者一人一人のことを思うとたまりません。心と体の状況どんなかな、一日も頭を離れたことはございません。そして家族の皆様のことを思うと一刻の猶予もないと思っております。北朝鮮に対しては引き続き強くこの問題解決を求めていきます。本日はこの後参加者の皆様による大行進も予定されていると伺っております。この集会を通じて拉致の被害者およびご家族の思いを共有されておられる皆様の、拉致は絶対に許さない、すべての拉致被害者を必ず取り戻すという大きな声が北朝鮮に届いて、拉致問題を解決する大きな力となることを私は信じています。あのポスター必ず取り戻す、横田めぐみさんです。さきえさんのお着物を着てお正月、しげるさんが取られたものです。そしてこの年に拉致をされたわけです。早くすべての被害者に日本のお正月や桜やお盆や、すべてのすべての美しい日本の四季の巡りと温かい人間関係を取り戻さなければなりません。そのためにも皆様方の大きな声が必要でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
以上、6月14日福岡市で行われた北朝鮮人権侵害問題啓発集会での山谷拉致問題担当大臣の挨拶をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月22日、 日韓の国際会議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月17日から19日にかけて、韓国の最終都チェジュ島で日韓国交50周年国際会議というものが開催されました。これは日本と韓国の学者、研究者、専門家、あるいは政府関係者が集う、150人ぐらいが集まる大きな会議でありまして、政治、経済、社会、文化、歴史、国際関係といった様々な問題がですね、すべて包括的に議論されるというのが特徴的な会議でありましたが、やはり現在の日韓関係というのが悪化しているという前提で議論をもちろんいたしますが、しかしそういう中であっても、日韓双方に共通点というものが見出せるということがあったかと思います。一つ特徴的でありましたのは、日本も韓国もともに過剰なナショナリズムとでも言うべきものが現在作用していて、それが日韓関係を非常に緊張させているという。したがってその過剰なナショナリズムというのは、日本も韓国も今後抑えていく必要があるという、そういう点で、両国の専門家は同じような指摘をいたしまして、同じような問題関心を持っているということを明らかにしました。二つ目に、やはり日韓に共通していたと思われますのは、共に自分の行動についての反省というものを考えていると。自分たちの行動にも問題があったと、相手側ばかりに責任を求めないということでありますが、こうした姿勢というのは実は、日本側は常にそういう姿勢というものが会議をやりますと出てくることが多いんですが、韓国側はこれまでは自己反省みたいなものが特になかったと私は記憶しておりますけれども、今回は韓国側からもそういう自己反省が出るということで、一つ韓国の変化というものが認識させられましたし、さらにもう一つ韓国の変化ということで言えば、10年前の40周年の時は様々なやはり国際会議が開催されました。しかしその点、その時で10年前には一つの特徴は、韓国側が1965年の日韓正常化、あるいは65年に締結した日韓基本条約というのは、韓国が一方的に譲歩して生まれたものであって、極めて不平等であるという認識を示しておりまして、したがって、そうした不平等な面は、改定しなければいけないというような極端な意見まであったわけでありますが、今回はそういう意見が全くと言っていいほど聞かれなかったということがありまして、ここにも韓国の変化、ある種の韓国の余裕というものが伺われたかと思います。私は今回の会議で日韓関係50年を視野に入れてですね、その過去、現在、未来という3つの点についての話をいたしました。過去というのはこの50年間の経緯というものを振り返ってみるとどういうことが言えるかということでありますが、これはやはり日韓の力関係というものがいわば相対化されてきた過程であると言っていいと思いますし、韓国が大きくなっている、その中で少し余裕が生じてきているということが一つの特徴だろうと思います。例えば、かつては日本が北朝鮮と交渉をする、対話をする、あるいは関係改善を目指すというと、韓国は大変強い不安感を持ってそれに否定的に応じるという、反対をするというようなことが多かったんですが、この頃はそういう点がほとんどなくなりました。韓国は日朝関係というものについて特に反対しないという立場になりましたが、ここにはいわば韓国の余裕みたいなものがやはり伺えるということになると思います。また現在韓国政府は歴史問題は歴史問題であるけれども、他方、経済や安全保障といった問題についての協力を進めるという、いわば、ツートラックと彼ら呼んでますが、二つのトラックを並行して進めるという政策を取っておりますが、これは、これまで韓国ができなかったことでありまして、すなわち、日韓関係から歴史問題を切り離す、分離するという姿勢でありますが、ようやくそういう形に韓国も変わってきつつあると。これが今の特徴であろうと私は思いますし、そういう点で未来というものを展望しますと、歴史問題というのはいずれかの時期に非常に小さなものになる。世代交代が進みますと、韓国の若い世代というのは特に この歴史問題に大きなこだわりがあるわけではないと考えられますので、まあ、いずれ日韓関係で歴史問題というのは小さくなるだろうという、まあ、そういう予想を述べましたが、まあ、そういう私の意見について韓国側から強い反発というのは一切ありませんでした。これも時としては非常に印象的でありましたし、韓国が変化しつつあるということをやはり示している、余裕が少し生じてきているということですので、日韓関係にも改善の兆しというのは当然認められるということを感じた次第であります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのお父様、横田茂さんからのメッセージです。このメッセージは2015年2月23日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
めぐみちゃん、お父さんです。めぐみちゃんは元気にしてますか？こちらはお母さんがちょっと疲れたって言ってますけど、それ以外の人はみんな元気に暮らしております。それで去年は私たちは運行さんなんかにモンゴルのウランバートルで会ったら、めぐみによく似てて、それから一番下の人、またその時は1歳になってなかったんですけど、本当に元気な子供で安心しました。それで、めぐみちゃんのことっていうのはやっぱり、新潟の人なんかみんな忘れないようにっていうことで、毎月1回銀座のライオンっていうところで、バイオリンのコンサートをして、そしてまた話をしたり、それから1年に1回か2回かは新潟で、ちょっと大きなコンサートを開いてくれます。そしてみんないろんな人がもういますから、友達でも銀行の支店長をしているような人から、それから経理の仕事をしたり、それからなんかやっぱりお父さんが、ちょっと名前は忘れましたけど、それでみんな協力して、それからめぐみなんかが入った時に、学校でコンクールをやったことがあったそうですね。その時にめぐみのクラスが一番になったっていうことで、それで翼をくださいっていうのをやったそうですけど、それでもってまた大人になってから優勝してしまったりってことで、非常に皆さん団結力が強くて、一刻も早くめぐみが帰ってくるのを皆さん望んでいます。それと、まあ、土地の人も新潟の人はみんな親切な人も多いから、署名なんかをしてもたくさんやってくれますし、それからまた引っ越した神奈川県の方も皆さん同じように非常に町の人が関心が深くて、めぐみちゃんたちのことをみんなに知ってもらおうと思って一生懸命にいろんな集会なんかもやってくれます。ですから帰ってきてからは何の心配もありません。あとの人なんかでも帰ってきたらちょっと病気になってて、軽い病気で帰ったら少しだけ調子して治った人もありましたけど、だからあまり健康健康って言わなくても、もう普通に暮らしていればまたこちらに来たら十分昔の前の生活ができると思いますから、早くそういった日が来るのを楽しみに待っております。やはり離れていると健康っていうのはどうしてもお互いに心配になると思いますけど、それはできるだけ気をつけてください。それでも早く会える日が来ると思いますんで、去年はめぐみちゃんのことを調べて日本に通知してくれるっていうことが、まあ、できなかったんですけど、まあ、今年こそこちらの方に帰ってくれるきっかけができるんじゃないかと思いますんで、本当に楽しみにしておいてください。じゃあ元気で。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお父様の横田茂さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々の青春の坂道をお届けします。それではお聴きください。 実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。